今日のテーマトークはカモンカモンですね。はい、では原口さん解説読んでいただいていいでしょうか。
はい、映画 .com で拝借します。 20th Century Woman 人生はビギナーズのマイク・ミルズ監督がホアキン・フェニックスを主演に、突然始まった共同生活に戸惑いながらも歩み寄っていく主人公と甥っ子の日々を美しいモノクロームの映像とともに描いたヒューマンドラマ。ニューヨークで一人暮らしをしていたラジオジャーナリストのジョニーは、妹から頼まれて9歳の甥ジェシーの面倒を数日間見ることになり、ロサンゼルスの妹の家で甥っ子との共同生活が始まる。好奇心旺盛なジェシーは疑問に思うことを次々とストレートに投げてきてジョニーを困らせるが、その一方でジョニーの仕事や録音機材にも興味を示している。それをきっかけに次第に距離を縮めていく二人。仕事のためニューヨークに戻ることになったジョニーはジェシーを連れていくことになるのだが、ジョーカーでの開演でアカデミー主演男優賞を受賞したフェニックスが一転して子供に振り回される役どころを軽やかに演じた。ジェシー役は新生ウッディ・ノーマンとなっております。
はい、ではここから具体的な内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい、ではまず触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがでした？
はい、なんかね、結構見ながら自分の場合と照らし合わせながらなんか考えながら見ていまして、
うんうんうん、
私の場合は結婚しているんですが子供がいないんですね、
うん、
で小学校2年生のメイや年長さんの甥が今いたりしまして、うん、だからそういったメイとか甥といきなりこう共同生活だったら俺どうなるやろうとかっていうのを考えながら見てて、
うん、
だからそれこそね、一瞬ジェシーがいなくなるシーンとか、うん、あれに近いことを経験したことがあったるので、いろいろと感慨深く見ながら、なんかね、うん、結構愛おしい作品となっております、私にとっては。
うん、うん。
はい。
はい。前田さんいかがでした？
私は結構苦手な作品でしたね。
ああ。
なんか好きか嫌いかで言ったら、嫌いな作品。まあ嫌いな作品っていうか、なんかこの映画を見た後の、
うん、
後に残る感情がすごい嫌いなんですよね。
なるほど。はい。ちょっと、後で詳しく聞いてみたいですね。うんうん。うん、はい。マリオさんいかがでした？
いや、僕はもうめちゃくちゃ良かったですね。うん。うん、まあなんかこう、いろんな切り口でまあこの映画見れると思うんですけど、
うん、
育児というか子育ての話として見るのもいいし、うん、大人と子供の話として見るのもいいし、
うん、
で、やっぱ僕はなんかこの映画で一番刺さったのは、やっぱりコミュニケーションの話だなというところがやっぱり一番僕好きだなというところに思っていて、うんうん、なんか本当にこの劇中でやり取りされる掛け合いというか、なんか投げかけられることって、なんかすごく何も答えのないことをばかりで、あなたの人生ってどんなものですかとか、なんか将来は明るいですか暗いですかみたいなのって答えのないことをまあ問われて、で、それを今持てる限りの自分の表現でこうなんとか伝えて、それをまたちゃんと耳を傾けるみたいな。なんかそういうこうコミュニケーションのやり取りみたいなのがすごく大切にされてる映画だなと思って、やっぱそこが僕はなんかすごくいいなと思いましたね。うん。で、あとなんとなくですけど、いきなりこう育児みたいなものに関わることになった男っていうのと、うん、あとまあある種の人生とかそういう哲学的なことをなんか聞いたりとか考えるみたいな映画の精神性とかが、なんとなく僕はなんか山口さんっぽいなみたいな風に勝手にちょっと重ねて僕はなんとなく見てたりしてたんですけどねっていう感じの映画でした。うん、はい。
僕はですね、まず、このメンバーの中で、子供いるのは僕だけかと思うんですけど、やっぱそうなった時に、父親としての見方をちょっとしてたんですよね。そうなった時に、やっぱり父親って母親より甘い立ち位置を与えられてるなっていうのを改めて思わされて、そこはね、ちょっとすごいいろいろ思うところがあって、そこは刺さったとこはありました。うん。正直ね、話としてはね、あんまり面白くないなと思いながら見てたんですよ。で、そういう意味では、not for me だったかなと思うんですけど、ただ、その、描こうとしてること、描いてることに関しては、むちゃくちゃ for me な話だったなと思って、その、父親の話であり、時間の話、人生の話で、命の話だと思うんですよね。そういう意味では、ものすごい好きなテーマだったなと思って、ちょっとその、見ながら単にその面白いかどうかで言うとそこまで入り込めなかったんですけど、この映画を見たことを使って自分が何を考えるとか含めるとすごいいい映画だったなっていうふうには思いました。はい。あと、いつカモンカモンの感想のお便りをいただいております。ルイ・マルコさん、いつもありがとうございます。はい。 こんにちは。いつも皆さんのおしゃべり楽しんでいます。皆様それぞれに表現力が秀逸で説明がうまいですよね。そんな風に私も言えるようになりたいです。さて、カモンカモン見てきました。恐るべし天才子役、ジェシー役のウッディ・ノーマン君。内向的タイプだからリバー・フェニックスとは真逆ですが、ホアキン・フェニックスにとって養成した兄が重なるんじゃないかな。だからこそ映画の中でも自然と年齢を超えた大人、子供関係ない同じ目線の友情を育んでいけたんだろうな、など視聴中考えていました。映画としては異質なテイストという印象、カテゴリー分けができない老いとおじさんの心の交流がテーマだが、笑えるというより心の中の問題をカウンセリング的にエンドレスに深掘りし、行き着く先がない。自分がジェシーに似た扱いにくい子供だったから、彼は ADHD でしょうか。彼の気持ちにもなるし、子育ての大変さから、おじのジョニーの気持ちにもなりしんどかったです。何よりあまり息抜きの場面がないのがきつい。ホアキンはジェシーに、人は幸せになるために静かで穏やかな時間を過ごすことが大事なんだ。そんな音のなる歯ブラシを使っていたらいつも刺激がないといられなくなるぞ、などと叱ったけど、結局そのうるさい音楽が鳴り続ける歯ブラシを買った。その歯ブラシが象徴するように、とうとう最後まで静かな隙間がなかった。絵は綺麗だし、ニューヨークのチャイナタウンが近いのか街の撮り方は美しかったが、タイトルバックまで子供の声を余白なくギチギチに詰め込み、そこも異質でした。その隙間なしの頭の中パンパンで休みなしの苦悩を意図的に描いたんだろうけど、視聴中のこっちも同じ傾向体質なので、ただただ辛いと感じた。良いところはともかく、主演二人の演技が素晴らしかったです。見ていてドライブマイカーの浜口監督の手法を使ったんじゃないかと疑ったくらい。例の棒読みのスクリプト稽古を何十回もし、すべてのセリフが体に入ったからこそ、あそこまで自然な会話が可能なのかとか、それともジョニーとジェシーのやりとりはすべてアドリブかと疑いたくなるほど。あともう一つ良い点は、子供の名前が今時のキラキラネームじゃなく、ジェシーという普通だった点に好感が持てました。辛い作品ではありましたが、本気で発達障害と対峙した作品で興味が持てました。なので、他の作品も見てみようと、手始めにサムサッカーを見る予定です。皆さん、お仕事とご家庭、ポッドキャストの両立大変かと思いますが、楽しみにしています。今後とも頑張ってくださいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがと
うございます。
なるほど。ジェシーが ADHD か。僕、ちょっとあんまりそういう見方してなかったんですけど、皆さん、そこ、そういう感じでご覧になってました？
いや、僕もあんまりは、そんな風には見てなかったですかね。まあ、そういう、ちょっとまあ、個性的というか、なんかいろいろこう、あまり集中力というか、なんかちょっといろいろこう、散漫なだけという感じの男の子なんかなぐらいにしか思ってなかったですね、正直。はい、
確かに言われてみると、ちょっとその、発達に何がしかの、平均よりは、ちょっと特殊と言いますか、いろいろと、まあ、集中力に欠くというか、逆にまあ、思考がちょっと暴走しちゃうみたいな感じもあったかなとは思って、あ、なるほどなっていうのは思いましたね。はい。はい。じゃあ、中身触れていこうかと思うんですけども、どっからいこうかな。ここぞっていうものなんかあったりします？パッと浮かばなかった。
まあ、結構、僕も見たとき思ったというか、結構この映画、すごくふわふわした映画だとは思ったんですよね。やっぱり、最初見たとき。なんか本当、ふわふわとしてるというか、捉えようのないものを、なんか、なんとかこう、映画に中に、なんとか収めたみたいな感じ、な感じがちょっとしてて、で、なんかその中で描かれてることが、まあ本当なんか日常の取るに足らないことだったりとか、普段生きてる上ではそんなに深く考えないようなことみたいなのが、こうなんかたくさん詰まってて、なんかそれをなんかこう、ちゃんとなんか自分の感想にこう、落とし込むまでっていうのが結構僕の中結構時間がかかるというか、かかったというか、なんかすぐ簡単にこれを言葉になんかしちゃうのなんかもったいないなみたいな気持ちに結構なりましたね。
そうですね。原口さんが自分ごととして捉えられたとこって、例えばどういうとこですか？
あ、とかはね、さっきちょっと言ったエピソードなんで、一瞬子供を見失うとかってあって、あのね、あ、だから公園で遊んでて、よその子とこう群れになってて、気づいたら、その甥っ子を追いかけると思ったらよその子を追いかけてて、え、うちの甥っ子どこ行ったって結構焦ったことがあって。っていう、結構そういう自分事とか、近いのがあって、共感というか感慨深いもんがあったかな。
そうですね。僕はまあ、父親なので、子供の面倒見たりはすることあるんですけど、やっぱ父親って楽な立場与えられてるなっていうのは本当思って、子供に接するって、頻度が低いほど、都合のいいキャラを演じられるんですよね。例えば、たまに会う、よその家の子供とかって、むちゃくちゃ甘やかせるじゃないですか。あるいは、たまに親戚の家に行って、おじいちゃんおばあちゃんに会う時とかも、めちゃくちゃおじいちゃんおばあちゃん甘やかすじゃないですか。あれってたまにだからできることっていうのはあるとは思うんですよね。それは、たまに見ると可愛いっていうのもあるし、あんまり責任が伴ってないからっていうのがあって、まあもちろん父親も一緒に住んでるわけだから、いろいろ責任も伴うし、あと注意ですね。一番しんどい部分が。注意を傾けないといけないっていう部分がすごい大変な部分で、気が休まらないということの方がやることが多いことよりはるかにしんどいんですよね。で、それは、まあ多くの家庭において父親の方が働きに出て母親の方が家庭にいて家事をしたり子供の面倒を見ることが、まあ、やっぱり多いとは思うんですけど、世の中的に。まあ、うちもそうなんですよね。僕が働きに行ってて、妻が家で子供の面倒見てるんですけど、やっぱ妻が常に子供のことを見てるし、やっぱそこで妻の方が子供に強く当たるんですよ。で、それはやっぱ僕の方が楽な立ち位置だからなんですよね。で、それを今回改めて思って、ホアキン・フェニックスの妹さんとやり取りするじゃないですか。あそこでね、はい、もう愛してるけど、なんかむちゃくちゃになるみたいな、言ってたと思うんですけど、そういうことがあるとは思うんですよね。で、それは、気が休まらないからっていうのがすごく大きいなとは思って、基本的にまあ、子供のことって、自分と等しいぐらい、あるいは自分より大事やと思ってるんですけど、その大事やと思ってる対象が、自分のことを全く鑑みずに暴走するって結構耐え難いことだと思うんですよ。ね、言うこと言い聞かせても全く聞かない。一個の人格として独立した存在であるけど、コミュニケーションが取れてるかどうかわかんない。その常識とかも共有できてないし、物事の危険とかもよく分かってない。ただその場の感情と好奇心で突っ走る存在をコントロールしないといけないって結構なストレスだと思うんですよ。で、それを言ってるなぁと思って、僕まあこういう父親が子供の面倒を見ないといけなくない映画ってたまに見ることはあると思うんですよね。
はい。
なんだろう、マリッジストーリーってそんな映画でしたっけ？違ったかな。ストーリーは違ったか。
まあでもこう子供とこうなんかこう、うん、結構ぎこちない感じというか、うん、まあやっぱり奥さんの方がやっぱ子供と触れ合ってるから、うん、まあ扱いはうまいんだけど、うん、やっぱアダムドライバーの方はちょっとなんか扱いがこうぎこちないというか、うん、ちょっと不器用だよねみたいなのは結構出てますよね、ああいうところから、う
ん、あと古くはなんだろう、クレイマークレイマーとか、離婚協議してる夫婦で、うん、子供が夫の側についたから夫がご飯作らないといけないとか、そういうのがあったりとか、まあご飯作るの大変とかの話だったと僕は記憶してて、あと、そして父になるとかって、あれ父親としてのアイデンティを得るっていう話やったじゃないですか。うん、父親でなかった男が父親のアイデンティティを得るって話でしたけど、ね、アイデンティティとか甘いこと言ってんじゃねえって言われた気がして、
うんうん、
むしろ子供の面倒が見るってことは、自分自身のアイデンティティに構ってる暇なんかねえってなるってことだと思うんですよ。俺は父親だからこうしないといけないとかじゃなくって、もう目の前の存在に全部傾けないといけないから、自分が何者かとか自覚してる場合じゃないっていうのがあると思うんですよ。そこで、そして父になるで、俺今まで父親じゃなかったけど明日から父親するわみたいなこと言っても、言うてもあなた明日からも仕事出かけますよねっていう。そこの、なんだろう、そして父になるでさえちょっとまだ甘いんだなって思って、結果的にその保護者としての役割をやってるだけで、その自覚とかっていうのは自分の問題なんですよ。子供に対しての話じゃないから、自分が納得できるかどうかの話なので、いや、その何かの面倒を見るって、まあ、そういう自覚とかそういう話ではなくって、もっと具体的なものなんだよっていうことを言われたなと思って、僕この感じを映画で見たことあんまなかったんですよ。いやー、今まで家事したことなかったけど、家事って初めてしたら大変だなとか、そういう部分じゃなくて、何かをやらないといけないとこじゃなくて、やってない時も気を向けてないといけないっていうことがしんどいっていう。だからやっぱりホアキン・フェニックスと妹の間にすごい 格差というか、断絶があったじゃないですか。で、あの妹さんって、世話しないといけない対象が3つもあったと思うんですよね。
ああ、そうそう
ですね。自分の母親と、自分の夫と、自分の子供っていう。で、ホアキン・フェニックスの方は、母親のことも、いや、なんか、付き合ってあげたらいいじゃないか、みたいなことを、割と気軽に言ってたと思うんですよ。
言ってます。
あれね、僕結構刺さって、わ、男側ってこういう、その求められてることを答えて、楽な立ち位置行くとこあるわ、と思ったんですよね。でも、もっとその切実に生活とかを見てる側にとって、そういういちいち願望を聞くとかをやってる場合でもないってなるっていうのはかなりリアルだなと思ったんですよ。ね、子供の言うことをそのまま鵜呑みにしてやってあげるとかって、それは、子育てではないっていう。だから、やりたいって言ってることをやらせないっていうことも子育てなので、むしろそれこそが子育てなので、その、楽な立ち位置やってる兄貴のことは相当ムカついてたと思うんですよね。てめえはよと。理想ばっか唱えてよと。で、またその、ファンキー・フェニックスが子供の声を聞く役をやってるじゃないですか、仕事としてね。
はい。
で、すごい大人な子供ばっかだったと思うんですよ。うん。ちょっとこの映画にもし問題があるとしたら、その子供の大人さに問題があるかなって僕は気がしてるんですけど、そういう大人な子供の意見を聞いて、それで、子供というものに、子供に声を傾けられる自分、世界を俯瞰できている自分のふりしてたけれども、実際、直接保護しないといけないものが目の前にいたときに、そんな俯瞰して、うまく立ち回れるはずなどないっていうのを叩きつけられてるっていう感じがあったなと思ったんですよ。だからやっぱ、ジェシーでしたっけ？おいの方が。
はい。
で、ジェシーってやっぱりその賢いんですけど、やっぱ暴走するじゃないですか。一個の人格として尊重しないといけないけれども、それはそれとして、無軌道で、こっちの意思に従わせないといけないっていうものも、やっぱ子供ではあるんですよね。その話を聞いてるだけなどでは、乗り越えられないリアルがそこにあると思うんですよ。で、それはやっぱりそのホアキン・フェニックスがずっと、そこまで本当の意味では向き合ってこなかったものだったかなって僕は思ったんですよね、見てて。母親のことも、妹の夫のことも、甥のこともね。だから、その、俯瞰を知って分かった気になってた男が、当事者になることでもう一度世界を捉え直す話でもあったなって思って、うん。結構僕本当に身につままされるとこがあったなというか、ああ、いろいろやってるつもりではあったけど、やっぱ、そもそもの意識で甘さはあったなっていうのをね、思っちゃいましたね。うん。前田さんはこの映画のなんかあんまりしっくりこないところってどういうとこですか？
まあ、なんか一つはさっき山口さんもおっしゃってた、子供のインタビューとかめっちゃ嫌いなんですよ、私。なんか、大人びてるっていうよりも、なんかあんなの、なんかいい感じのこと言うしかないやんっていうか、ほんま読書感想文とか、なんか原爆ドームに修学旅行で行った後に感想書かされるのと一緒っていうか、なんか、書ける答えってあんまないやん、みたいな。なんていうんですか。そんな感覚もあるし、結局何答えてもいい感じに受け取るしかないのもあるし、なんか、すべてをいい感じにしていく人為的っていうか、こう、作為的なところは、まあなんか単純に嫌いなんですけど、まあでもなんかそういう、この映画のあざとさというか、そういうもの自体が嫌いなわけではないんですけど、単純に、なんて言ったらいいの？こういう映画を見終わった後の感情の名前がちょっとわかんないんですけど、なんかこう、感傷的っていうのもなんか違うとは思うんですけど、なんかちょっとあったかいものみたいなのを受け取って消化する期間が自分の中にないっていうか、なんて言ったらいいかわからないんですけど、そうです。私はなんかその、特に大人と子供の映画って、結構正しさみたいなものを突きつけられるみたいなところもあって、自分の中でそういう感覚があって、その正しさに順応できない自分みたいなのも嫌ですし、なんか全部が居心地が悪いな、みたいなのはありましたね、結構。ちょっと難しいです。言語化するの難しいんですけど、なんか見終わって、うわぁ、いい映画見たなってならないっていうか、なんか、なんかこう、消化できないなっていう、なんか何がダメとかじゃないんですけど、作品のここがダメ、あそこがダメとかっていうのは別になくて、なんかある程度ストーリーを進めていく上でなんか、 作られてる部分っていうのは別にいいとは思うんですけど、
うん、
そんな感じ。難しいですね。
ああ、でもなんか言いたいことは結構わかると僕も思いましたけどね。その結構やっぱ子供のインタビューがあざとい問題って確かにあるというか、まあ結構なんかいわゆる大人と子供を描いた話で、結局なんか子供が大人にとって都合のいいものでしかないみたいなやつって、うん、まあ確かに結構引っかかったりする時ってあると思うんですけど、
うん、
でまあ僕は今回はあんまりそれを感じなかったかなとは個人的には思ったって感じですかね、うん、それでは。
そうですね。まあ、それに関しては、そもそも、あのインタビューを受ける子供って、かなり賢い子供しか受けないと思うんですよね。
うんうん。まあ、それもありますよね。
そこのフィルターがかかってるかなっていうのはあって、
うん、
でそこで、子供ってもっとバカなもんですよっていうのもあると思うんですよね。
うん、
ただ、それはそれとして、やっぱり考えてる子供もいるし、その意見って聞かないといけない。っていうのもすごいわかるんですよ。それをやってるのがやっぱこの映画の登場人物、ホアキン・フェニックスの職業の人たちではあるとは思うんですよね。あとまあその大人になると、やっぱり子供の言葉ってないがしろにしてしまうところはあるとは思うんですよ。いや、それって子供の意見だよねとかって、現実そうじゃないよねって言ってしまうところはあると思うんですよね。ただ、その、でも今から生きていくのって子供の側、ですっていう、まあ、
うん、
そもそもの、どっちが担っていくかっていう部分で、フェアではないっていうところで、
うん、
結構、難しいバランスかなとは思ったんですけど、ただこの映画は子供言葉に耳を傾けるっていうことを語る映画として作ってるかなと思ったんで、僕はそこはいけたかなって気はしてはいるんですよね。
うん。そうですね。
あと、同時にその、子供の、やりたいようにやらせてもダメっていうことも描いてる映画でもあるのであ そこがね、ちゃんと両論併記してるというか、子供はちゃんと無理やり言うことを聞かせないといけないし、声に耳を傾けないといけないってことも描いてるっていう、その子育てのアンビバレントな部分、個人として尊重するっていうのと、そもそも尊重しちゃいけないっていう、その二律背反みたいなものを描いてるかなと思ったので、うん、結構ねバランス難しいところではあるとは思うんですけどね。
うん、そうですね。うん。やっぱそういう意味でも、やっぱなんか、ちゃんと子供が大人と対等みたいな感じ、風に僕は見えたので、
うん、
まあそういう意味で僕は結構、なんかそういう欺瞞的なところというか、なんかちょっと都合いいんじゃねみたいなところはあんまり感じなかったって感じですよね、本当に。うん。やっぱちゃんと子供の声を聞くっていうこと。で、やっぱ子供って別にその、僕たちみたいにボキャブラリーが豊富なわけでもないし、もうなんか言葉じゃなくて、もうなんかもう、溢れんばかりのなんかもう動きとか、うん、もう叫んでくるとか、そういったもので何かしら表現してくるっていうのを、まあとりあえず聞くっていうところの姿勢っていう、なんかやっぱそこがやっぱコミュニケーション、
うん、
まあコミュニケーションの話がまあもともと好きっていうのもありますけど、うん、やっぱそういうところがやっぱ自分の中ですごく刺さってるんだなっていう感じがしますね。
うん、
で、やっぱりその、だからあんまり子育ての話も、ああ確かにそうだなっていうところはあったんですけど、やっぱ山口さんがそのさっきまで言ってたような子育てのその奥深さというか、なんか、その子育てって実はこうじゃないっていうところまでは、ちゃんとやっぱそこは自分のやっぱまだその子供がいないっていう、その自分の人生でやっぱまだ足りない部分っていうのが、なんかちゃんとそこはまだ自分の中でちゃんとキャッチできてなかったのかなっていうのはちょっと改めて今思いましたね。
うん。これを分かってないといけないっていうこともないとは思うんですけど、うん。むしろその、ホアキン・フェニックスが分からされていく映画でもあるので、その、ホアキン・フェニックスに付き合うことで分かっていけるっていう映画でもあったかなとは思うんですよね。あと、これってなかなかできないことだなって思ったのが、ホアキン・フェニックスがまあその、甥の面倒を見ていく中で、妹に愚痴を言えるじゃないですか。
うん。
あれってなかなかできないことだと思うんですよね、僕。その、なんか、困ったことがあった時に自分の妹に電話かけて、いや大変やわーって愚痴れます。僕結構あれむずいことだなと思って。
確かにそうですね、うん、
結構ねその男のプライドもあって愚痴ってね言うのむずいんですよ。しかも妹とか身内にね、男って本当にね、
確かにそうです
ね、男って愚痴言うのめちゃくちゃ下手なんですよね本当に。
確かに男の人って愚痴言わないですよね。
うん、
私、愚痴しか言わないですけど。
そう、困ってるっていうのが苦手ですよね、本当、なんか。
で、そこで、その、やっぱり、愚痴を言うことで、持つっていうのがあると思うんですよね。うん。
うん、
ただ、もしあれでね、その、例えば、 妹とホアキン・フェニックスが、まあ、夫婦だったとして、一緒に子育てしてる中で、まあ、頻度が、まあ、すごいアンバランスで、9-1で、9を妻がやって、1をホアキン・フェニックスがやってるみたいな時に、その1に対して、ホアキン・フェニックスが愚痴言ったりした、お前さー、みたいになると思うんですよ。いや、もう、お前の9倍、私の方が大変な思いしとるからな、みたいなので、やっぱりその、同じ対象に対して、アンバランスな状態で愚痴を言ったら、その愚痴って聞いてもらえないものなのかなって僕はちょっと思ってるんですけど、今回って、その、老いを預かってる間は、その妻は自分の夫の面倒を見てるじゃないですか。だから、別の対象の面倒を見てるから、その、お互いの愚痴に対して、その、飲み込むことに抵抗があまりないというか、その、お互いの愚痴を聞き合えるようになってたのかなと思って、本当に、いや、ちょっとでもね、もし同じ対象に対してその面倒見てて、いや、買い物行くん大変やわ、とか言ったら、いや、私普段それ大変なもんしてるんですけど、っていうのはね、これはね、僕の体験なんです。
体験
そうなんだ
いや、だから結構ね、その愚痴を言い合えるってすごい、絶妙のバランスで成り立ってるものだと思うんですよね。その発言に対してどこまでそのお互いに責任を感じ合うとかっていうので、やっぱりある程度の、なんだろう、その、多少いなせる部分っていると思うんですよね。聞くけど、まっすぐは受け止めないですよみたいな。受け止めると、ちょっと言い返したくなるみたいなとこがあってしまうと思うけど、ちゃんと聞いてるけど、完全には受け止めないっていうバランスが、その愚痴を言う、愚痴を聞くっていうのに大事なのかなって思って、出るんですけど、やっぱオハキン・フェニックスと妹の関係が良くなることでその愚痴を言い合えるようになったっていうのがなんか良かったなと思って、
うん、
うん、
そうですね。やっぱ結構物語のクライマックス的な部分でやっぱりこうジェシーとね、うん、別れるぞってなった時にやっぱこう二人で大声出して叫ぶみたいなシーンがあるじゃないですか。うんうん、やっぱそういうところにもやっぱ繋がってくるというか。うん、やっぱ吐き出せないものが、なかなかこうなんかうまくこうプライドとかが邪魔をして吐き出せなかったものがようやくこうちゃんと吐き出すことって大切だっていうのに気づいて、でやっぱそれを吐き出すことでお互いにそれがわかるようになって、あ、そういうとこ困ってたんだねとか、あ、同じこと辛いって思ってたんだとか、いやちょっとそれはあなただけだよみたいなのにいろいろ気づいていくっていうところがやっぱり本当コミュニケーションのところのその良さの部分でもすごく光ってる部分だなって思いましたね。
うん、まあ、これが、そういう、子育てというものに対する話でもあるなと思いつつ、やっぱ人生の話でもあったとは思うんですよね。で、クライマックスあたりで、ジェシーの面倒を見るシーンと、母親の面倒を見てた時のシーンっていうものが、交互に挿入されるシーンあるじゃないですか。なんだろうな、あそこがすごいいいなと思って、ちょっとうまく言語化できてないんですけど、ちょっと思い出しただけの、話をした時にも同じようなことを言ったんですけど、時間とか年齢っていうものをちょっと均質化するというか、なんか子供と年寄りを対等に扱うっていう感じって言ったらいいんですかね。その瞬間瞬間っていうものを等価のものとして捉えようとしてるみたいな感じがしたんですよね。あ、なんかいいなと思って、以前僕が漫画の一節で読んだセリフですごいいいなと思って、自分が年取ったらどうなるかを知りたかったら、道を歩いている年寄りを見ろと。で、自分が昔どういう子供だったかを思い出したかったら、街で遊んでる子供を見ろ、みたいな話があって、なんて言ってんのかな？それぞれの瞬間っていうものを、なんだろう、相対化するというか、なんか老いとか死をちょっと怖がらなくていいって、ちょっとだけ言ってくれてるような気がしたんですよね。うん、あくまでそこにあるのはその瞬間だけであると、うん、ちょっとうまく言えないです。ただすごくいいシーンだなと思って、うん、
うん、
いつも曖昧なこと言ってすいません
いやてかまあこの映画めちゃくちゃ曖昧なことを描いてると思うので、うん、やっぱなんか感想が曖昧にならざるを得ないというか、うん、
まあね
だと思うんですよすごくそう、なんか僕も最初言った通り、本当曖昧で、本当答えのないことをずっと考える、哲学し続けるみたいな話っていうか、だからまあ、なんかそういう意味で、ちょっと物語が単調というか、これ結局何だったのみたいな、ポカーンとしてしまう感じっていうのはめちゃくちゃわかるし、 けどなんかそこについて考えてることの方がすごく楽しくてたまんないみたいな、なんかそういう本当、もし時間が無限にあるんだったらこの映画のことをなんかいろいろ考えてみたくなるみたいな映画で、やっぱそういう意味ではすごく大切な映画だったなというふうにやっぱ思いますね、
うん。細かい演出ですけど、自身に絵本を読み聞かせてる時に、こう、顔が二つ並んでる状態で、喋ってる方にだけピントが当たるみたいなのが交互に映るシーンあったのってわかりますかね？
うん、
あのシーンむちゃくちゃいいなと思って、なんかピントの当たり方だけでこんなになんか饒舌に語れるもんなんだなって思って、最後その基本的に喋ってる方にピントが交互に当たるんですけど、そのジェシーが寝ちゃってからは喋ってるのはホアキンの方だけど、ピントはジェシーに当たってるみたいな感じになるんですよね。で、あそこでそのホアキンがジェシーに気持ちをやってるっていうのが伝わってくるというか、うん、すごいいいなと思って、細かいことなんですけど、
うんうん、
あとあの集音マイクで街の音を聞くってすごいいいなと思って、あれいいですね、あれ
いいですよね。結構やっぱ僕何回もやっぱ聞くことの重要性みたいなことがやっぱこの映画から感じてたので、うん、やっぱそういう演出からしてもやっぱすごくなんか耳に関するこう演出っていうのが結構行き届いてるなってやっぱ思っていて、うん、やっぱその環境音を集音マイクで拾っていくみたいなところとかもだし、あとまあ劇伴もなんか結構ちょっとふわーっとしたような、うん、なんかあんまメロディーのないようなこうなんか音がなんか響き渡ってるような感じの音色っていうのも、そういうなんかこう放たれた音を聞くみたいな演出にも少し勝ってると思うし、あとやっぱモノクロっていうのも色がないことで視覚の情報を一個落としてるんじゃないかなって思って、
うんうんうん、
やっぱそういう視覚の情報を落とすことでやっぱ聞くことにもっと集中するっていう、
うんうんうん、確かに、
まあ、あと物語をこう偶話的にするっていう意味もあるみたいなことは言ってましたけど、うん、まあ、なんかそういう視覚的な情報を減らすことでもっとこう耳で聞くみたいなところにこう意識がいくようになってるんじゃないかなっていうふうには思いましたね、
うん、そうですね、うん、なんだろうな、その、見るというより聞くという行為の方が、なんというか、感情があることのような気がするんですよね。これもちょっと曖昧なこと言うんですけど、見るって結構冷徹なとこがあるなと思って、うん、なんか、なんだろう、これもうまく言えないな
。難しいっすよね、うん、これね。
なんか、あの、視覚よりも聴覚、音の方が、なんか、現実のありさまに近いような気がする。もうこれ肌感覚の話ですけどね。うん。
いやでもなんかなんていうんですかね。こう、うん、なんか聞くことの方がやっぱ受動的感が強いって言ったらいいんですかね。うん、見るってこうなんか能動的で、うん、聞くってやっぱちょっと受動的な感じっていう、うん、まあ本当これもなんとなくな感じですけど、うん。だからやっぱなんかこう聞くっていうモチーフがやっぱなんかすごく刺さりがちというか。うん、さっきその劇伴の話言いましたけど、なんか劇伴からそういう聞くことのなんか大切さみたいなのを描いてるって、例えば声の形とかもすごく劇伴こだわられたのってそういうところだなとも思ったし、うん。なんかやっぱ聞くことってなんか結構映画の中のモチーフってなんか僕は好きなんだなっていうのはちょっと思いました、ね、うん。なんか改めて。
その意味でやっぱモノクロで良かった気はしますね。うん。音の鮮明さがより響くというか、うん。なんか最近ベルファスト見たところだったんで、
はいはいはい、
なんかモノクロ映画多いなっていうなんか
そうですね、オープニングトークで話したパリ13区もモノクロなんです
よ。ああそうですね、うんうん、確かに、
う
ん、
そう、
そうですね、
モノクロ映画多いですよね。
うん、やっぱ偶話性が上がるっていうのはまあありますし、うん、結構ね、色って無駄な情報なのかなっていう思っちゃうとこもあるかなと思って、うん、色自体がちょっと雄弁すぎるんですよね。なんか感情とかっていうものを描くのに対して、うん、色鮮やかだとそれだけで何か豊かに語ってるような感じがしちゃうけど、やっぱモノクロってもっと別のことでいろいろ感情を語らないといけなくなるとかっていうのがあるのかなと思って、やっぱその意味ではこの話では効果的に働いてたような気がしたかなとは思いましたね。
うん、
うん、そんなとこですかね。
うん、
結構語るのむずい映画でしたね、本当に。
これそうなんですよね。喋るの難しいなと思ったんですよね、本当、うん。好きやけど、喋るのめっちゃむずいというか。うん、
なんか私、その、なんかこの、ポッドキャスト始めるまで、
はい、
なんか映画って、それこそ当たり前ですけど、自分が好きなものしか見ないくて、
うん、
大人の特権って偏食やと思ってるんで、
うん、
もう好きなものだけ で構成していくわけじゃないですか。
はい。
そういう作品選びの時に。うんうん、だから本当にこういう映画を通ってきてないんですけど、
うん、
こういう映画、まあ、私結構、課題選ぶ時にわがまま言ってこういう映画ちょっと外してもらうこと多いと思うんですけど、なんかたまに見ると、なんで自分がこういう作品苦手なんかなってことだけをずっと考えさせられるんですよね、途中から。
ああ、なるほどね。
で、一つ思ったのが、なんか、まあ、ホラー映画というか、私結構この嫌な気持ちになる映画が好きなんですけど、
うん、
なんかやっぱり、正しさみたいなものがある映画がちょっとやっぱ苦手で、感情を一方向に、
うん、
なんていうのかな。こっちの方向に感情を持っていかれるっていうのはすごい苦手なんですよ。なんかその、
うん
うん、のかなってちょっと思いました。この映画を見て。
うんうん、
すごくそれに対して、そうじゃない自分っていうのもすごい嫌なものみたいに思えてくるし、
うん、
なんか映画の中の人は正しくないことをしてほしいなっていう気持ちがちょっとあるのかなっていうのは、
うん、
この映画を見て、ちょっと感想全然、この映画の感想
っていうのも。いやでもなんかやっぱりそういうなんか正しいことばっかりやなみたいなので苦手みたいなの気持ちはあると思いますけどね。いろんな人になんかそれなりに、
うん、
確かになんか映画なんだからもういっそひどいことが見たいというか、うん、なんかもうとんでもなくクズな人の人生が見たいみたいな気持ちだってあったりするじゃないですか。やっぱりもうなんかもう人間の醜い部分だけが見たいみたいな気持ちもやっぱあるし、でもなんかそういう正しい部分も見たい時もやっぱ僕はあるので、うん、なんか僕はどっちも楽しめちゃうけど、
うん
うん
って感じですけどね。
うん、
でも前田さんのなんかその感覚もめっちゃわかると思う、うん。
この手の話って本当に最終的に、なんだろう、人生の豊かさを感じましたみたいにしか語りようがなくなってしまうっていうのがあって、うん、いやそれは語ったことになるのかなというか、当たり前のことじゃないですか、それって。人生って豊かだよねとか、その、誰かに語ってもらわなくても、当たり前じゃんっていうのもあるとは思うんですよ。うん。なんか、だったら、そもそも、そういうのじゃないこと、当たり前じゃないことを描いた方が、映画としては面白いっていうのもあるかなと思って、うん。本当にね、やっぱ、むずいっすよね。言葉遊びになっちゃいますしね。
なんか仮に、自分が映画の登場人物だとして、
うん、
まあ、ホラー映画に登場したとしたら、
うん、
正しいことをしてもいいし、正しくないことをしてもいいなって思うんですよ。
うんうん、
もし、カモンカモンに私が出演したら、
うん、
もう正しいことしか絶対したらあかんやってやっぱそう思っちゃうっていうか、
うん、
やっぱこの映画で正しくないことは、
うん、
まあ別に自分もそれを求めてるわけじゃないですけど、この映画に関して。
うん
う
ん、
そういう凶悪観念って言ったらちょっと大げさなんですけど、
うん、
そういう風に見てしまうんですね。
うん
この中で自分がホアキン・フェニックスだったら、
うん、
セリフ一つ間違ったことを言ったらあかんなとか、
うん、
まあ実際の子育てというか子供に対して向き合う時っていうのもそうなんでしょうけど、そういうふうに極力自分の中で正しいことっていうのを考えて伝えようっていう気持ちになるとは思うんですけど、
うん、
なんかそこからちょっと逃げられないっていう感覚があって、
うん、
だからお便りいただいた方とは感覚ちょっと違うんですけど、私もちょっと見ててずっとしんどいなとは思いながら見てましたね。
うん、
まあでも、それが映画体験なのかなっていうのも、
うん、
普段こういうことを強制的に自分から進んですることもないから、っていう、
うんうん、
なんか、まあ、ある意味、ちょっとなんか引っかかる映画ではありますね、自分の中に。
うんうん、いや、でもなんか、最後に前田さんがその、意見が出て良かったですね。なんか今回の話に奥行きが出たと思います。それ。
そう。
うん、恥ずかしい。なんかあのグループセラピーやってるみたいで恥ずかしくなってます。
いや映画の話はグループセラピーですよ。
あそれ言い出した。
めっちゃ恥ずかしい。
いや絶対そうですよ。それは。
いやそうかも。うん、ちょっとね、
うん。
グループセラピー垂れ流してるのほんま恥ずかしくなる時あるんですよ。
うんうん。
結構。他で言わない話とかを、
うん
まあ、普段他人としない話をするから、
うん、
すごい仲いい人でもあえてこんな話しないじゃないですか、別に。
うんうん、
あえて伝えることとかないから、結構、
うんうん、
結構このラジオ、やばい。
確かになんか結構ポロッとなんか自分のこう奥底で考えてたこととか、うん、なんか人に言うまでもないようなこと結構ポロッと出ちゃうみたいな結構あるなと思う、うん、と思ってて本当に楽しいし、うん、なんかちょっと恥ずかしいですよねっていう、うん、わかるんです
ね。めっちゃ恥ずかしい。
でも、やっぱ、これが映画の話することの、まあ、最終的な目的というか、そこまでたどり着いたらやっぱいいなって思うんすよね。
うん、
そういう、あのシーン良かったよね、以上みたいなの、それはすごいいいんですけど、もうちょっとその、結構この番組のスタンスとして、個人を掘り下げたとこまで話したいなっていうとこはあるかなと思ってて、まあ、僕はもうそこまでたどり着いたらいいなと思ってちょっと話を誘導したりはしてるんですけど、グループセラピーだと思いますよ。本当に。
こう、そうですね、こう、喋って、自分の考えを喋って、聞いて、うん、そうだね、とか言って言うっていう、まあなんか、だからなんか、カモンカモンと映画の精神性と合ってると思うんですけどね。
うんうん、それはそうだ。
個人的には。そう。
そう。
だから、なんかやっぱり、この精神性を、うん、結構山口さんが頻繁に語ってくれてるから、やっぱなんかこの映画のホアキン・フェニックスを見て、なんか山口さんを連想したんですけど、僕は。
ああ、
そう。
あ、なんか、あの、褒めていただけてると捉えておきます。
いや。
うん。
まさか1年前、こんな壮大なグループセラピーに巻き込まれることになるとは。
いや、でもやっぱ、そういうのが楽しいとは思うんですよね。で、いきなり、じゃあもうその、このポッドキャストはグループセラピーをしますとかなっても、それ、まず無理やし、その、うん、はい、この瞬間からあなたの内面語ってくださいって言われても無理じゃないですか。
まあまあ、無理ですよ。
で、聞いてる方もそれ聞かされてもみたいになると思うんですよね。で、その映画の話していく中で、だんだんその結果的に掘り下がっていくみたいなのだと、僕らとしてもシームレスにその内面を掘り下げていけるし、聞いてる方も、シームレスにその内面の話を受け入れられるとは思うんですよ。ね、あの、結果的にそうなってるから。
うん、
やっぱそこまでたどり着いたら、ああ、いいとこまで行ったなっていうのを僕は思うんですけど。う
ん、いや、そう、しかも、まあ、このラジオ聞いていただいてる方もうすうす気づいてると思うんですけど、うん、私本当に、あの、特にマリオンさんと、やっぱ感性が、もう真逆というか、
うん
うん感覚がすごい遠いんですよ。だからマリオンさんとかのコメント聞いてると、もう、もうなんか本当に、もう、すごい新鮮やし、その新鮮さがすごいこう、だからこの今回もそうなんですけど、自分のなんか神経を逆なでするっていう、この日本語の使い方合ってるかわかんないですけど、なんかこう無視できない、うん、自分のなんかこう持ってる感情が無視できなくなってくるんですよ。
うん、
その真逆すぎる感想を聞いてるうちに、うん。それも結構でかいかなと思って。やっぱ普段って気が合う人とか、
うん、
あの、まあ、気が合うというか、意見、まあ、同じような映画が好きな人とか、
うん、
極力そういう似た人を探して話したりすることの方が、
うんうん、
あの、普通に生きてる中では多いと思うんですけど、
うん、
あえてそういう、普段見てる映画とか、見てきた映画とか、
うんうん、
全然違う人、
うん、
と話すっていうのが、このグループセラピーの、うん、肝になってるのかなと思ったり、
うん
そう。もちろん山口さんと原口さんのコメントもたびたびそう思うことはあるんですけど、本当に同じ映画見ましたかみたいな。間違って違う映画見てないですかっていうぐらい、やっぱり感覚が違うこともあるじゃないですか。
うん。
うん。なんかそれはやっぱり面白いですよね。だから取り上げる題材としては、こっちの方が正解なのかなって思うこともあって、まあなんか面白い、全員面白い映画って、
うん。
おもろかったねっていう。
うん。で、まあ終わっちゃいますもんね。
そう、まあその盛り上がりも楽しいんですけど、
うん。
やっぱ意見違うと、なかなかこう、かさぶたを剥がされるみたいな、
うん。
感覚はあるなと思います。
あの、今回作品、私が割と先に視野で見てて、で、さらに皆さんのプライベートの一部とかもちょいちょい聞いたりしてるので、
うん、
これは四者四様の意見分かれて面白いだろうなと思って、ちょっと、
うん、
あの、最初に推薦させてもらいました。
うん、うん。うん、そうですね。
そうですね。やっぱ。
いや、あの、意見が食い違う可能性がある人と、テーブルを囲める機会があるって、すごい豊かなことだと僕は思うんですよね。
うん。
あと、すごいこれ大事なことですけど、相手がちゃんと聞く耳を持ってる人と保証されてるっていうのはすごい大事なことで。
はい。
確かに。
うん、ああ。
意見が違う人とタコを囲むって 相手が聞く耳を持ってないことって全然可能性あると思うんですよ。
うんうん、
はいはい。
でもそうではなくて、聞いてくれるという前提で異なる意見をぶつけることができるってすごい恵まれてることだと思うんですよね。
うん。
うん。だから、少なくともないがしろにはされないじゃないですか、自分の意見が。
うんうん。
まあ、一旦は聞かれる。でも、まあ、よほどちょっと、まあ、すっとんきょうなこと言ったら、いや、普通にそんな映画でしたっけみたいなことは言われるかもしれないですけど、その解釈とかで、解釈というかもう感性ですね。私の感性がそうですっていうことを表明したときに、あ、なるほどねって、僕違いますけどっていうのを、一応その聞いた上で話ができるってすごい大事なことだなと思って、うん、うん、本当にそういう機会ってあんまないじゃないですか。
ないです
ね。ないですね。
意見は揃えることで、ある程度一緒にいられるってこともありますし、でもなんかその感性自体を相手がどうせ一緒だからっていうので、ちょっとその、委ねてしまう。で、言い換えると、雑にしてしまうっていうとこあると思うんですけど、相手の感性が異なるかもしれないって思ってたら、やっぱりその言葉って丁寧に紡がないといけないなっていうのがあると思うんですよね。
うん。
うん。それってやっぱり語ることだし、聞くっていうことだなとは思って、え、なんか今が一番この映画の本質に近い話してないですか？
いや、そうそうそう。はい、いや、ほんと思いました。いや、ほんとそうですよ。うん、もう。
うん。そうですね。さすが前田さん。投げたボールが一番的を得てましたよ。
いつも鋭いっすよね。
この映画が私たちの映画だったとは。
うん。いつも鋭い。
うん。だから、語ること、聞くことの映画っていうのは、やっぱりその自分たちの語るということ、聞くということを見つめ直して初めて完成するかもしれないなと思って。
うん。
うん。
いや、それはすごい、なんていうのかな。うん、映画だから最初見た直後と、このポッドキャストで話した後って結構、その映画に対する感想というか、捉え方とか評価が結構変わったりするんですよ。
うん。
うん。
何なんですかね、ほんまにこの不思議な不思議な。
そうですね。
なんかこうすることで本当に自分用の映画になるとは思うんですよね。同じような話前もしたんですけど、
うん、
映画って見た時点では作った人のものだと思うんですけど、捉え直すことで自分のものになると思うんですよね。で、必要によっては自分用にいらない部分を切り落としていいし、場合によっては歪めてもいいとは思うんですよ。自分の中に取っとくだけなのだったら、うん、そうすることで自分用のそのもの、自分の心をちょっと良くするためのものとして持っといていいものになるかなとは思ってて、うん。めちゃくちゃ嫌な笑いされてる。
いやいや、どんどん山口さんが。
いやいや、大丈夫ですよ。
山口さんがもうどんどん先生に見えてきたと思って。カルテとか作られてる可能性あります。今日の前田さん。一歩心を開けました。
一歩。
ああ、グループセラピーなんでね。
グループセラピーのカルテ。
カルテがあるのかな。
いや、ちょっと、あれですか、僕。キモい方向行ってます。
いや、だって、じゃあ、違う。
それはないですから、ね、それでね、嫌だったら嫌って言ってましたね。
いや、山口さんほんまにいいキャラしてますよ。いや、もう今回に関しては若干のちょっと競争感も感じましたもん。
ああ。
競争感
まあ話し方がちょっと落ち着いてるっていうのもあると思うんですけど。落ち着いてる風に見える。
ちょっと反省しました、今。やりすぎたなと思って。
いや、でも、一周年をまとめる、ちょっとこう、いい感じの話かな、思うんですけど。
そうなんですよ。なんか結果的にそうなったなと思って。なんかオープニングで触れた以外は、通常回とほぼイコールになると思ったら、なんか改めてなんか、自分たちの話というか、自分たちに言及する結果的になったかなと思って。
もう半分ぐらい放送事故みたいになってますけど、
はい。大丈夫だと思うぞ。
いや、こう、ちょっと危うさも込みながら、なんとなくいつも綺麗にまとまるみたいな感じが、こう、僕らっぽい感じですか、これが。
確かに、急に着地だけ綺麗にしとくっていう。
そう。終わり良ければ全て良しですよ。
うん、そうですね。あと僕、この映画見ててそんなに面白くなかったっていうのもありますからね。なんか喋ってちょっと考 考えたことが良かったからこう喋ってますけど、映画自体がまあまあみたいな感じで見てたんで。
それぐらいのテンション。
まあまあ、そういう映画の見方もあるかなっていう。
いや、私この映画人と見に行ったんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
珍しく人と見に行って、
はいはい、
私もちょっと正直前半とかちょっと眠くて、もともとちょっと苦手な感じだし、眠いなとか思ってて、うん、で、その映画一緒に見た人が、普段あんまり映画見ないって言ってて、
はいはい、
大丈夫かなと思って、
うんうん、
この人普段あんまり映画見てないって言って大丈夫かなと思ったんですけど、
うんうんうん、
なんか途中めっちゃ泣いてて。
お、え、お
あ、泣いてると思って、
刺さるところが。
そう、すごい良かったって言ってて、
はい、
その時はちょっとこんな話はさすがにできなかったんですけど、
まあね、
良かったですよねって言いましたけど、まあ、でもそうやって人によって結構捉え方が変わる映画なんだなっていうのは。は
い、そうですね。いや、激アツエピソードじゃないですか、それ。
そうなんですよ。めっちゃ気まずかったですもん。ね、泣いてる。
気まずかった、そう。
まあそういう球は、僕も収録内で投げてもらったらキャッチしますんで、はい。普段は行儀よくしといてもらったら。はい。はい。じゃあまあそんな感じで終わっておきましょうか。なんか、
はい、
終わったと思ったらギア1段上がりましたね、今回。
そうですね。
はい。いや、良かったと思います、なんか。
うん、
はい。じゃあ、そんな感じで、カモンカモンの話は終わっとこうかなと思います。まあ、今後の企画の話しときたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
ドクターストレンジはやるって方向でいいんですかね。
どうしましょうか。
僕は全然
いい。そうです。ちょっとスケジュール的には。
はい。
来週。
今週末公開ですね。
てか、ドクターストレンジは明日。
あ、なるほど。今日が5月3日なんで。
はい。今回珍しくゴールデンウィークで水曜日公開、うん、他ね6日金曜日公開がいくらか、
うん、まあ前田さん的にはサムライミ文脈で見れるのかなとは思うんですけど、
はい、
どうしましょう、あのあんまりやったら普通に全然飛ばしていいんですけど、なんか珍しくその娯楽方向で足並み揃いそうかなって気もしたんで、
は
い、
あー確かに、
うん、見ないんやったら全然飛ばしていいと思います、見なさそうです、
いや、まあ正味、
はい、
どっちでもいいっちゃどっちでもよくて、
はい、
なんかあの、評判聞いて決めてもいいかなぐらいの感じはあったんですよ。
あ、なるほどね。
サムライミですけど、私ちょっとドクターストレンジっていうキャラ自体がほんまにどうでもいいと思ってるタイプなんで。なんかあの、
スパイダーマン見てても
ドジっ子おじさんぐらいにしか、うん、なんか物語を進めるためにドジしちゃうおじさんの話としか思ってないぐらいなんで。
うん。
まあでも面白いよっていうのは聞くんですけど、
うん。
だから本当に。
うん、ちょっと一回様子見ましょうか、じゃあ。
だからドクターストレンジとか、白石監督の死刑に至る病とかが大きいところかな、
うん、
うんうん、
今週はちょっとそれは見に行こうかなと思ってますね、
お、
死刑に至る病
見に行く予定はあります、はい、僕も見に行こうと思ってます、
僕がちょっと死刑に至る病行けるかどうか微妙な感じが、
ああ、なんかそれやったらあれですかね、来週に県警対組織暴力の会とかを入れるとか、
はい、はい、で、ドクターストレンジ様子見か、
うん。だからまあ、県警隊の組織暴力の次が、シン・ウルトラマンの話
と
かになる
ってことですね。
多分ね。
はい。
順番的には。
順番的にはそうなるのか。
県警隊組織暴力って、
はい。
リズと青い鳥も見といた方がいいんですよね。よくわかんないんですけど。
僕が、
あ、そう、
ね、その、無理やりバーターにしただけなんで、正直、多分そんなに組み合わせたことで話が広がるとかっていうことでもないんですよね。いや、僕が、なんか、その、県警隊組織暴力は実質、リズと青い鳥っていう良くない論法を使ってしまったが、ゆえにそうなったっていうだけなんで。
そうそう、いや、私の中で、そうなんだと思って、リズと青い鳥のこと全然知らなかったんで、調べて、はい、え、そうなのって。
あの、僕逆ですからね、あの、県警隊組織暴力見てなくて、リズと青い鳥見てるんで、はい、どこがっていうなってるんですけど、どこが、
ね、混乱が生じている。
お互い、あの、片方ずつ知ってて混乱してますからね。
いや、同性同士の閉じた関係性、閉じて歪んだ関係性っていうのが、まあ、好きなんですよ。
うん、
まあ、そこで、結果的に僕が受け取るものが、一番広い意味でのユリにカテゴライズされるっていうので、僕の中で県警対組織暴力ってユリ映画なんですよね。
はい。なるほどね。ユリでね、ユリ文脈なんですよね。
うん。
まあ、だから、もう普通に県警対組織暴力一本でいいんじゃないですかね。
はい、でも、いいです。僕なんやったら、心の血も見とくんで、その、 心持ちと、その、県警隊組織暴力の何が違うのかっていうのは、話せる準備はしときますわ。もしあれやったら。どうします？じゃあ、県警隊組織暴力来週行きます。
で、まあ、これは、まあ来週でもいつでもいいんですけど、はい、どっかで消化しとくべき、
はい。
テーマやと思う、
はい。これはね、うん。やっとかなきゃダメでしょって、はい
はい。僕が良くないものを出すと思います。じゃあまあ、県警隊組織暴力の話をする感じで一旦来週は行きましょうか。で、まあ将来的にドクターストレンジですかね。
うん、やるかもしれない。
やるかもしれないって感じ。で、将来的な候補あります？その死刑に至る病、すぐでなければ僕も行けるかもですけど。
はいはいはい。
こういうね、犯罪系の話、僕がまためんどくさくなる可能性が。
ああ。
探すとか。ルロー
ズキ。
うん。ああ、はい。
そっか。
ルローズキはね、私もね、ちょっと。
はい。
多分山口さんよりというか、うん、山口さんが思ってるようなことで、私も、見る前は結構。
うん。
どんな映画なのかなっていうのを気になってます。
うんうん。まあなんかその2本は候補に置いといて良さそうですよね。死刑に至る病と、ルローズキ、はい。
うん。
うん。はい。派遣アニメってどうです？
ああ、5月20日。
ちょっとね、僕、気になってます。
何ですか？
派遣アニメっていう、その、アニメーターの、アニメーターというか、アニメ業界の、
働く話、
はい。
吉岡里帆のやつ、
はい。はい。なんかそれもいいなって思ってますね。
うん、
あと、犬王。
はい。ああ、めっちゃ。湯浅さん。
犬王
ね。
犬王ね。
うん、
どれ、
はい、あれです。湯浅正明監督の、アニメ。
はい。
犬王。
犬に王様の王で犬王です。
女王蜂のアブちゃんと森山未来がメインの声優の。
うん、まあそこら辺、ちょっと将来的な候補として置いとく感じでいいですかね。
うん。うん、
はい。
なんか、ここ最近洋画が、海外作品多かったので、はい、ここで来てちょっと一点邦画が多めみたいなのでも、
はい。
なんかもしれないですね。候補的にね。
あとちょっと、もっとゴリッとした B 級一等感と、なんか、賢そうな番組になってないですか？
あ
なってないと思います。
あ、よかった。
もうその辺は山口くんの幸加減一つじゃないですか。
でも、今、BTX としたら、シャドウインクラウドぐらいしか、ないですよね。
あ、今はね。
うん。
うん、まあでも7月になったら、ホラー映画が。
激アツですよね、今年の夏のホラー映画。
激アツですね。いや、なんかどうしたのかなって、どうしたのかなっていうか、最近世間がホラー映画に優しい気がします。
なんか1ヶ月丸ごとホラー映画の話できそうなぐらい目玉多いですよね。
うん。
いやちょっとすっげえ興味あるけど、僕ホラー映画見始めたら後悔するんですよね。もう見る前は見たいなと思ってるけど、見始めたらね、こっから2時間もこの思いでなあかんのってなるんですよ。
そう、うん。
でもほんまにミスミスを見てほしい。
あ、ほんまですか。あ、漫画原作実写映画会はどうします？
それやりましょう。まあ、どっかで多分その、
はい。
隙間みたいな時また来ると思うんで、
うん。
なんか次ないねみたいな。
うん。
その時に挟んで。
ちょっとネタ温めるだけ温めときましょうか。で、あ、今日いけそうやなみたいな時に。今日というか次回いけそうやなみたいな時に。
うん。
ミスミスこそ結構ユリ映画ですよね、マリオンさん。
いや、そう、ユリ映画ですよ。
うん、うん、なんか噂によると。うん。まあ、ちょっと僕のユリの定義あんま当てにしないでくださいね。前、ちょっと言いましたけど、屋敷女も一旦ユリ映画として見てますからね。
もう怖いです。山口さん。いや、ほんと山口さんってね、なんか顔がね、真面目そうなんですよ、はい。実はそうでもないことに気づいてきたんですけどね。
お？
ああ。まあね、自己紹介会でも割とぐちゃぐちゃ言いましたからね。はい。じゃあ、とりあえず、次回、県警隊組織暴力の話を。
はい。
はい。というか、まあ、なんだろう。前、猿楽町で会いましょうの話をしたときに、その猿楽町で会いましょうを軸にして、その、カッコメンヘラみたいな話をしたと思うんですけど、
あ、はいはい、まあ、
それに近い切り口って感じがいいのかなと思って、その県警隊組織暴力をきっかけにして、うん、マッチョとはみたいな感じ、
うん
うん
とかですか、
うん、
ホモソーシャル的な。
ホモソーシャル的な、
何かみたいなのです
か、マチズモ的な話をすることになるんじゃないかなっていう。
楽しみ。めっちゃ楽しみ。
いや、ちょっと楽しみになってきましたね。
猿楽町会、 おもろいですからね、僕、聞き直して、結構面白いなってなりましたもん、あれ。
いや、ほんまに。私ね、うん、どんだけ再生回数が低くても、こういうのは挟んでいきたい。求められてなくてもいい。
うん、いや、もう、あの回ほどなんか、前田さんとの距離感を感じたとかないですよ、はい。あ、もう全然違う人やっていう
感じ。でもね、私ね、距離感感じすぎて、逆に距離近いとすら思ってますからね。こう。
一周回って近いってやつですか。一周回って近いって。
はい、じゃあそんな感じで、とりあえず来週は元気いた組織暴力でいっときましょうか。はい、ではお知らせになります。5月も映画の話したスキルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は5月14日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。受付先は番組説明文をご確認ください。はい、今までお便りの受付先複数用意してたんですけど、ちょっと管理が難しくなってしまったんで一本化します。でそれは番組説明文でご確認いただけたらなと思います。はい、また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。はい、では映画の話したすぎラジオリニューアル第61回、リニューアル1周年記念のご挨拶みたいな感じですかね。あと、カモンカモンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。